Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verses 18 to
19.
Luke 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, and to release the oppressed.
私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、
To proclaim the year of the Lord's favor.
主の恵みの年を告げ知らせるために。
The title of today's message is Jesus' Mission Statement, Part 1.
今日のメッセージの題は、イエスのミッション声明。イエスのミッション声明、パート1になります。
Today we start on the first of two messages looking at verses 18 and 19.
今日は、これから2週にわたる18、19節からのメッセージ、その第1回目になります。
I'm planning to speak on the second part of this message on May 12th.
パート2、第2回目は5月12日を予定しています。
These verses give a good summary of the types of things Jesus would do in his ministry.
今日の御言葉には、イエスに与えられた使命がどういうものであったのかがよくまとめられています。
To use modern terminology, we might say this is Jesus' mission statement.
それを現代の言葉で言うなら、イエスによるミッション声明と言えるでしょう。
As we examine these verses, we can find there are eight principles that Jesus had in accomplishing his mission on this earth.
今日の御言葉には、イエスがこの世での使命を成し遂げるに至った八つの原理原則を見ることができます。
We, as his followers, also have the same mission and should have the same principles.
そして、この私たちは、イエスをフォローするものですから、これらの原理原則は、おのずと私たちにも当てはまっていきます。
Today we are going to examine the first four principles, so let's look at them now.
では、今日その最初の4つを見ていくことにします。
The first principle is to work in God's power.
一つ目の原理原則、神の力の中で働く。神の力の中で働く。
The first part of verse 18 says, The Spirit of the Lord is on me.
18節の御言葉見てください。私の上に、私の上に主の御霊がおられるです。
When God wants to show us something important, it is often recorded in the Bible.
神様が私たちに知らせたいと思われている大切なことは、聖書に何度も出てくるんです。
We've touched on this a few times in the previous messages from Luke. That is the importance of working in God's power and not our own strength.
それは何かといえば、 前にも数回触れてきましたが、自分の力を持ってことをするのではなく、神の力が働いてことがなっていくという重要性のことです。自分の力を持ってことをするのではなく、神の力が働いてことがなっていく重要性です。
Jesus in his human body didn't rely on human strength to accomplish his mission. He relied on the Holy Spirit.
イエスは人だったんです。人であったイエスは自分の内にある人間的力に頼ったのではなく、聖霊に委ねられて、そして与えられた使命を成し遂げて行かれたのです。
Unless you work in the power of the Holy Spirit, you're wasting your time trying to do a work for God in this world.
神に与えられた聖霊の力で働いていくのでなければ、この世でいくら神のためだと言って働いても、それは虚しいもののものとしかなっていかないのです。
Romans 8 verses 5 to 6.
ローマ人への手紙8章5節6節を見てください。ローマ人への手紙8章5節6節です。
Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires.
肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。ひたすら考えます。
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace.
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。
I've seen it all too many times, people who try to rely on the flesh.
私は人々が肉に従っていくのをあまりにもたくさん見ています。
It might be physical strength.
肉とは人の持つ強い肉体かもしれません。
An attractive appearance.
魅力的な外見かもしれません。
Musical talents.
音楽の才能かもしれません。
A charismatic personality.
カリスマ的な性格かもしれません。
Worldly wisdom.
この世の知恵かもしれません。
Logic.
論理。
Financial aptitude.
財政面における才能。
Academic excellence.
素晴らしい教養。
Sporting prowess.
スポーツ万能。
Intelligence.
思考力。
etc. etc.
などなど、それらが肉なんです。
I'm not saying these things shouldn't be used to help us in doing a mission that God has given us.
私はこれら肉のものを神の働きの中で使うべきではないと言っているのではありません。
As a matter of fact, I think we should be using them as much as possible because they are given to us by God.
これらの肉のものは神から来ているのですから、実はできる限り生かされていくべきものなんです。
However, we shouldn't rely on them to accomplish the mission, because if we do, we will fail.
ただ、大事なのは、そういった自分の持つ力に頼れば、神に与えられた使命を果たすのに身はならないと言っているんです。
Before we start to serve God, we must be filled with the Holy Spirit and continue to let the Spirit guide us.
神に仕えていく前に、私たちは聖霊の力を持たなければならないんです。
All of our talents and abilities must be used under the Spirit's guidance to serve God.
神の働きの中では、私たちの才能や能力というものは聖霊の導きのもとで使われていかなければならないんです。
So let's rely on the Holy Spirit to lead us and not on our flesh.
肉ではなく聖霊に導かれましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, do the tasks that God gives.
二つ目の原理原則、神に与えられたことを行う。神に与えられたことを行う。
The second part of verse 18 says, "Because He has anointed me."
今日の御言葉18節に、私に油を注がれたのだからとあります。
Someone was anointed with oil in the Bible because they were being appointed into an office.
聖書にある油を注がれる人、注がれた人というのは、その意味は公の職に就いたということです。官職に就いたということです。
They had a specific role to perform, usually as either a prophet, a priest, or a king.
大抵は預言者、祭司、王様、王といった特別な仕事を指します。
The people at the synagogue, because of their Jewish upbringing, understood that Jesus was saying that God had set him apart for his mission on this earth.
この御言葉を語ったイエス様が街道にいた時、そこにいた人たちはユダヤで育った人たちですから、イエスが自分は神から使命を与えられ、識別されたと言ったことを理解できたんです。
Jesus didn't just choose the role himself. It was given to him by the Father.
イエスはその使命を自分で選んだわけではなく、父なる神によって油注がれ与えられたのです。
All of us who follow Jesus are also anointed by the Father into a ministry.
そしてそのイエスに従っていく者、私たちは皆父なる神によって油を注がれているんです。
2 Corinthians chapter 1 verses 21 to 22。
この御言葉をぜひ覚えてください。コリント人への手紙第2章21-22節。コリント人への手紙第2章21-22。
Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He has anointed us.
私たちを あなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。
Set his seal of ownership on us and put his spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come.
神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。
If we know him, we have been set apart to serve God in a ministry.
神を知る者は神に仕えるために識別されているのです。
We have been anointed.
神に油を注がれたのです。
Don't let it stress you or make you feel obligated. Just let the Holy Spirit guide you and you'll see amazing things happen.
そのことで義務感を抱いてストレスを覚えてしまってはいけないのです。聖霊に導いていただくのです。与えられた聖霊に導いていただくのです。そうすれば驚くほどの神の御業を見ていくんです。
Start doing the ministry that God has given you with the power of the Holy Spirit.
油を注いでくださった神に与えてもらっている聖霊の力で日々の務めをしていきましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, tell good news to the poor.
三つ目です。原理原則三つ目、貧しい人々に福音を伝える。貧しい人々に福音を伝える。
The third part of verse 16 says, proclaim good news to the poor.
今日の御言葉十八節に、貧しい人々に福音を伝えるようにとあります。
Someone might wonder, why does it say proclaim good news to the poor and not proclaim good news to everyone?
ここで皆さん、なぜみんなに福音を伝えるようにとイエス様を語っておらず、貧しい人と言われたんでしょう。
I think this has to do with spiritual poverty.
それはこの貧しいという意味は霊的な貧しさを言っているからですね。
Unless one admits they are bankrupt spiritually, they'll never see their need for salvation.
自分が霊的に行き詰まっていることを認めなければ人は救いという必要、救いの必要性が人には見えてこないんです。自分の霊的な行き詰まりが自分の内心で認められなければ、救いという必要性は人には見えてこないということを言ってるんです。
It's not good news for those who try to rely on their own self-righteousness.
自分よがりの、自分の思う正義に頼っている人にとって、良い知らせとはならないということです。
When the self-righteous religious leaders heard Jesus' message, they didn't think it was good news. Rather, they wanted to kill Jesus.
当時、独りよがりな宗教のリーダーたちがイエスのメッセージを聞いて、彼らには良い知らせとはならなかったんです。ところか、それどころか、彼らはイエスを殺したいとまで思ったのです。
Jesus' message is only good news for those who realize their true spiritual poverty.
イエスのメッセージとは何なんでしょう？イエスのメッセージとは、霊的な貧しさを心から感じ取れる人たちにとってのみの良い知らせなんです。
Matthew chapter 5 verse 3.
マタイの福音書5章3節。マタイの福音書5章3節。
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
心の貧しい者は幸いです。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。
Now, what about those people who are poor materially? What does the gospel mean to them?
では、霊的に貧しい人たちではなく、物質的に貧しい人たちについてはどうでしょう？まず、物質的に貧しい人にとって、福音は何なんでしょう？
It also means good news, because as people are changed by the gospel, they are also motivated by the Holy Spirit to help those in poor material circumstances.
もちろん、物質的に貧しい人にとっても良い知らせなんです。なぜなら、福音によって人は変えられるんです。そして、人の心を動かす聖霊が貧しい環境にある人も人たちを奮い立たせていくのです。
It would be hypocritical of us if our spiritual transformation didn't motivate us to want to see others transform both spiritually and physically.
神に油を注いでもらい、霊的に変えていただいた私たちが、もし他の人も霊的に物理的に変えられていくのを見たいという気持ちを持たないのなら、それは偽善なんです。
Galatians 2 verse 10。
ガラテヤ人への手紙2章10節、パウロの言葉です。ガラテヤ人への手紙2章10節。
They asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I was eager to do.
ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら 私も大いに努めてきたところです。
Brothers and sisters, how are we bringing good news to the poor? How are we showing others the love of Jesus?
人々に対し、イエスの愛を表しているでしょうか?
Are we even motivated to do this?
そういうことを心に抱いているでしょうか?
It's time for us to examine our own hearts seriously.
自分の心を真剣に探ってみる時にあります。
If we have no motivation, no desire to bring good news to the poor, we have a serious spiritual problem.
霊的に貧しい人たち、物質的に貧しい人たちに良い知らせを運ぶ心がないなら、あなたは大変な霊的問題の中にあります。
Let's seek God and ask Him to change our hearts so that we have the desire, the passion, the motivation to go out and bring good news to the poor.
神を求め、自分の心を神にかなう心に変えてもらわなければなりません。
アーメン。Amen. Fourthly, bring healing to the brokenhearted.
では四つ目、原理原則四つ目です。希望を失っている人を救う。希望を失っている人を救う。
This part of the verse is missing from most modern translations. However, the fourth part of the verse in the King James and also in the Greek says, He hath sent me to heal the brokenhearted.
今日の御言葉の箇所にないのですが、キング・ジェームスバージョンとギリシャ語の聖書にはもう一文あるんです。それは希望を失っている人を救うために使わされたとあるんです。希望を失っている人を救うために使わされた。
There are many people out there whose hearts are broken in one way or another.
この世にはいろいろな形で希望を失っている人がたくさん存在しています。
They may have lost someone they love.
愛する人たちを亡くしたり。
They may have had their hopes and dreams shattered.
夢や希望が閉ざされてしまった人たちです。
There are many things that might happen to people that break their hearts.
心を痛めることがたくさんある世の中です。
God's love can reach in and change them, bring them healing and restoration.
それらを癒し、修復できるのは神です。神の愛です。
On a spiritual level, our heart can be broken when we realize how bad our sin is, how it separates us from God.
人は自分がどれほど罪深いかを悟ったとき、 自分がどれほど神から離れたものであるかを悟った時に、その時に霊と心が砕かれます。
When we come to the realization, that's when God can come in and give us healing.
その時です。その時なのです。神が心に入れるのは、入って救ってくださるんです。自分がどれほど罪深いかを悟った時、自分がどれほど神から離れてしまったものであるかを悟った時、人の霊と心は砕かれます。その時です。神が真に心に入ってくださいます。
Isaiah 57:15。
神は言われてます、そのこと。イザヤ書です。イザヤ書57章15節。イザヤ書57章15節。
For this is what the High and Exalted One says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite.
意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。神です。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、へり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。
What about the people around us? How many are suffering from broken hearts?
私たちの周りはどうでしょう？どれほどの人が希望なく生きていることでしょう？
Sometimes people try to hide it, but a simple word spoken from one of us under the Holy Spirit's guidance can help them to open up.
そういう人々は自分の心を隠します。でも、聖霊に導かれた何気ない言葉が、その人たちの心を開いていけるのです。
When people open up about their broken hearts, that's when God's Spirit can come in and do a work of healing.
そして、人が希望をなくした人々が堅くなな心を開くとき、神の霊による救いの御業が入っていきます。神の霊による救いの御業です。人の霊ではありません。神の霊による救いの御業が入っていきます。
Let's minister God's healing to the brokenhearted by the power of the Holy Spirit.
そのために私たちは神に仕えているのです。
アーメン。
アーメン。
アーメン。